暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回はがん予防の生活習慣について、その中でも大腸がんについて、今日はお話ししていただきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市総合福祉センターで保健師として働いています佐々木久子です。今日は大腸がん予防の生活習慣についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。佐々木さんは結構な頻度で暮らしのラジオに出演していただいておりますね。もう昨年度末から考えると3回目ですかね。
はい、よろしくお願いします。
すごくもう安心感がありますが、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速、今回の、大腸がん予防の生活習慣についてというテーマなんですけれども、どのようなお話をしてくださるのか詳しくお聞きしてもいいでしょうか。
はい、本日は大腸がんの原因となる生活習慣とは何か、また予防法、大腸がん検診の目的や検査方法、検査の時の注意点についてお話ししたいと思います。
はい、それでは内容についてよろしくお願いいたします。
はい、まず詳しい内容に入る前に、大腸がん検診とはそもそもどのような方が対象であるかお話しします。二戸市で実施している大腸がん検診では35歳以上の方を対象としています。男女問わず受診ができ、検査方法も簡単です。詳しい検査方法につきましては後でお話しいたします。
はい、対象が35歳以上の方なんですね。
はい、
検診を受ける際には年齢、対象年齢があるんですね。
そうです、がん検診には様々な種類があり、本日お話しする大腸がん検診の他に、胃がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、健康診断と同日に受けられる肺がん検診や前立腺がん検診などがあります。年齢や性別により受診できるものが変わってきます。すべての検診で受診するためには事前のお申し込みが必要となります。お申し込みを希望される方、お申し込みをすでに終えた方で追加で検診を希望された方、自分がどの検診が対象であるか確認したい方は二戸市総合福祉センターへお問い合わせください。
はい、検診を受ける際には申し込みが必須ですね。
はい、
もし申し込みを希望されたいという方はぜひ二戸市総合福祉センターまでお問い合わせください。さあ、それではここからは大腸がん検診についてさまざまなお話伺っていきたいと思いますが、はじめに、大腸がんの原因となる生活習慣について教えてください。
はい、生活習慣に関わる大腸がんのリスク要因は主に5つあります。運動不足、野菜や果物の摂取不足、肥満、飲酒、喫煙などが挙げられています。女性ではハムやソーセージなどの加工肉や牛や豚、羊などの赤肉の摂取により大腸がん発生の可能性が高くなる る可能性があると言われています。この20年で大腸がんによる死亡数は全国的に 1.5 倍に拡大しています。また家族の病歴との関わりもあるとされ、大腸がんの家族歴がある方はリスクが増加すると言われています。二戸市の死因別に見た死亡率の推移では、何らかのがんが原因で亡くなる割合が県より高いことが分かっています。その中でも特に大腸がんが原因となり亡くなる方の割合が高いです。
そうなんですね。そっか、二戸市は県より少しがんでの死亡率っていうのが高くなっているんですね。
はい。
そして家族にがんの方がいる場合、自分もがんになる確率がやはりちょっとここも高くなってしまうんですね。
はい、そうなんです。国のがん統計でも、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は男女ともに 50% を超えており、2人に1人ががんと診断されています。がんは身近な病気として潜んでいるということが分かりますね。
うん、そうですね。2人に1人ががんになる時代っていうことはもう本当に高確率ですよね。がんにならないための予防が必要になると思いますが、予防するために何かできることはあるのでしょうか。
がん全般の予防には6つのことが有効であると言われています。
はい。
その6つとは、1つ目が禁煙、2つ目が節度のある飲酒、3つ目がバランスの良い食事、4つ目が身体活動、5つ目が適正な体重をキープする、6つ目が感染予防になります。この中でも特に4つ目の身体活動に関係する運動は大腸がんの予防に効果的であることがほぼ確実と言われています。食物繊維やカルシウムの摂取も大腸がんの予防に効果的であるとされています。
そうなんですね。はい、やっぱり体を動かすことって大事なんですね。
はい。
そして2つ目に、節度のある飲酒ということでお話ししていただいたんですけれども、
はい、
具体的にどのくらいの頻度だと、大丈夫なラインなんですかね。
はい。節度ある飲酒とは、お酒が翌日まで残らず仕事にも集中でき、体にも悪影響のない飲酒量を示します。大体の目安として飲酒は1週間に日本酒換算で7合以内というところであります。
はい、なるほど。もうとにかく自分が限界迎えるまで飲むのは本当に良くないっていうことですもんね。
はい、
はい。飲酒される方はもう十分に気をつけていただければと思います。さあ、普段の生活習慣が大腸がんの発生に大きく関わっているということが分かりました。やっぱり自分の体のことは自分が一番よく分かっているように感じると思うんですけど、やっぱり全てを把握したり体調管理するっていうことは難しそうですよね。
そうですね。体調管理はなかなかうまくいかないと思います。そのため1年に1回はがん検診や健康診断を受けていただくことをお勧めします。検査をすることで自分自身の体の健康状態を把握するきっかけとなります。
そうですね。大丈夫だと思っていても、定期的にやっぱりこういった検診を受けることが大切ですね。それでは、ここからは本日のテーマである大腸がん検診についてより詳しく、聞いていきたいと思います。まず大腸がん検診の目的について教えてください。
はい。大腸がん検診の目的は大腸がんの早期発見になります。大腸がんは早期に発見できれば高い確率で完全に治すことができます。しかし大腸がんは早期のうちは自覚症状がないことが多く、症状が現れた時にはすでに進行している可能性があります。だからこそ無症状の時に年に一度大腸がん検診を受け、早い段階で発見し 適切な治療を受けることが大切となってきます。
なるほど。自覚症状がないままがんが進行していくっていうのは本当に怖いことですよね、はい、大腸がんは初めは無症状ということでしたが、初期症状で何か分かりやすいものがありましたら教えてください。
はい、初期症状には便に血液が混じる、便が細くなる、便が残っている感じがする、便秘と下痢を繰り返すなどの症状があります。このような自覚症状がある方は医療機関を受診することをお勧めしています。
はい、まあ、では自覚症状がある方はぜひもう早めに医療機関で検診を、受診していただければと思います。続いて大腸がん検診を受ける際の具体的な方法についても教えてください。
はい、市では検診日の4日前から当日までに採便キットを使い便を取ってくる検査を実施しています。市での大腸がん検診を希望された方はお手元に大腸がん検診の通知書と受診票、便を取るための採便キット2日分が送らせていただいております。採便方法はとキットの中の棒を使い便の表面をまんべんなくこすり取り容器に入れます。この大腸がん検査は食事制限の必要もない簡単な検査になっています。検査に関わる費用は500円いただいております。対象者さんによっては無料の方もいらっしゃいますので、お手元の通知書をご確認いただければと思います。
はい、結構簡単にこうやって自宅で検査することができるんですね。
はい、
ということで対象の方お手元に通知書を届きましたらぜひ、ご確認いただければと思います。それではこの後もまだまだお話を聞いていきたいところですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。それでは後半も引き続きよろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
戸籍謄本が必要なのですが、窓口に行く時間がなかなか取れなくて困っていました。郵便で請求することってできるんですか。
窓口においでになることができないときは郵便による請求も受け付けていますよ。二戸市役所ホームページから請求用紙などをダウンロードしてお使いください。お住まいの自治体の請求書や便箋などの用紙を使用していただいても結構です。
なるほど。そしたら請求書を市役所に郵送すればいいんですね。
その通りです。ただしお客様が郵送してからお手元に届くまで1週間から10日ほどかかりますので、余裕を持ってご請求ください。お急ぎの場合は往復ともに速達扱いとしていただき、速達分の切手をお貼りください。請求内容や添付書類に不備がある場合は内容確認及び書類が整い次第発送となります。証明書発行手数料として定額小為替を同封する場合は宛名欄に何も書かずに送付してください。また戸籍謄本以外にも転出届や納税証明なども郵便請求できますのでご活用ください。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオ。今日は大腸がん予防の生活習慣についてというテーマで、二戸市総合福祉センターで保健師として働いている佐々木さんにお話を伺っていました。それでは佐々木さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは前半の、ところまでで、は、大腸がん検診を受ける際の、具体的な方法などについても、触れていきました。ここではまずはじめに検査時の注意点などありましたら教えてください。
はい、大腸がん検査では便の中に血液が混じっているかどうかを判定する検査を実施しています。そのためポリープや痔がある方、女性であれば生理中の方など、何らかのきっかけで便に血液が混ざってしまう可能性がある方は、正確な検査結果を得られるよう医療機関での検査をお勧めしています。検査だけでは出血源を特定することができないため、がんが原因の出血かどうそうかそうでないかを見分けることができません。また便に血液が混じっているという判定を受けた方は、必ず大腸の内視鏡検査を受けていただく必要がありますので、寝たきりの方などで精密検査が受診できないことが明らかな方も、かかりつけ医での検査や相談をお願いいたします。
はい、検査時の注意点に気をつけながら検査していくことが本当に重要ですね。その他何か検査時に注意が必要なことはありますか？
特に複数のがん検診を受ける際に注意な必要なことがあります。例えば胃がん検診を受ける方は、検査時にバリウムを飲んで検査をします。バリウムは体の中からすべて出るまで時間がかかりますので、胃がん検診後に大腸がん検診を受診する際は3日間日にちを空ける必要があります。また便を取った後の容器は冷たく暗いところでの保存をお願いしています。便を取ってもらう検査では、便の中の血液の有無を確認していますが、高温の場所に容器を置いてしまい、時間が経つと便の中の血液反応が低くなります。そのため取った便は早く検査すること、保存する際には涼しい場所で保存することが大切になってきます。
なるほど、そういうことなんですね。はい、正確な結果を見てもらうために、検診を受ける際の注意点が結構あることに、はい、驚きましたが、検診を受ける時にはこれらの注意事項をしっかり守っていただきたいですね。ここまで大腸がんの検診を受ける際の方法や注意点を教えていただきましたが、ここで大腸がん検診を受けることのメリットについてもお聞きしたいです。よろしくお願いします。
はい、大腸がんは早期発見早期治療で 90% が治ります。岩手県対がん協会におけるデータによりますと、毎年200人以上の大腸がんを発見し、その中でも男性60歳以上、女性70歳以上に多くのがんが発見されています。大腸がんになる前の段階で発見・治療することで予防ができたり、早期のがんを発見できることにより、いろいろな治療方法の選択や体の負担、治療費の軽減にもつながります。
やはり大腸がんを早く見つけて治療することができれば、治る確率も高くなるんですね。
はい、ぜひ皆さんには大腸がんに限らず、市で実施しているその他のがん検診も年に1回は受けていただけたらと思います。がん検診を受けることは、皆さんが安心して生活を送れるきっかけにもなります。がん検診を受けて異常なしの判定を確認できれば、安心にもつながります。
確かにそうですね。しっかり検診を受けて異常なしだとほっとしますね。
そうですね、 検診を受けることで初めて判定がわかるので、ぜひ皆さんにはがん検診を積極的に受けていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、大腸がん検診を受ける多くのメリットがあることも教えていただきました。反対にデメリットって何かあるんですか？
デメリットは大腸がん検診を受けていただいたからといって必ず全ての大腸がんを見つけることができないということです。画像やその検査によって見つけにくい形や見つけにくいところに大腸がんが発生したと場合、実際にはがんであるのにがんではないという判定になる場合があります。またその逆の判定もあり、実際にはがんがなくてもがんがあると判定され精密検査が必要になっている場合もあります。
なるほど。そっか、こういった、ちょっとしたデメリットっていうのもやはりあるんですね。でもやはり正確な、検査受けて早期発見できた方がいいと思いますので、検査は定期的に行っていただければと思います。実際はがんでなくてもがんであると判定されてしまう場合は、どのようなことが考えられるのでしょうか。そしてまたそうならないために何か気をつけるポイントや注意点などありましたらぜひ教えてください。
はい、大腸がん検診では初めの方でもお話しした通り、便の中の血液の有無を調べています。そのため何らかのきっかけで便の中に血液が混じってしまった場合には正しい判定を得られない可能性が出てきます。大腸がん検診を受ける際には便に血が混じる可能性がある方は医療機関で検診を受けていただきたいです。
はい、大腸がん検診、正確な判定を受けるためにも気をつけなければいけないポイント、こちらもたくさんあるんだなということが分かりました。特に排便時に出血がある方などは医療機関での受診が大切ということを、はい、改めて分かりましたので本当に注意していきたいですね。
はい、その他検診を受ける際の注意点についてお手元の通知書や問診票へも記載がありますので受診前にそちらも合わせてご確認お願いします。
はい、それではここまで大腸がん予防や検診についてもう本当に詳しく教えていただきました。その他で何かお伝えしたいことがあればお願いします。
はい、今年度4月分のがん検診は終了しました。次回のがん検診は6月の下旬から開始予定になっております。すでに希望調査書で検診のお申し込みをされている方につきましては6月中旬までに通知書、受診票などをお届けいたしますのでもうしばらくお待ちください。また各種検診の日程の詳細につきましては通知書や受診票送付時の封筒、二戸市の広報などでご確認ください。また大腸がん検診の結果精密検査になった方は病状の悪化を防ぐためにも必ず医療機関を受診されますようお願いします。その他何か不明な点につきましてでは二戸市総合福祉センター内にあります健康福祉企画課までお問い合わせください。
はい、次回のがん検診が6月下旬からなんですね。
はい、
はい、ぜひ、通知書を届いた方はしっかりとご確認いただければと思います。ということで、今回は大腸がん予防の生活習慣そして検診について詳しくお話ししていただきました。何かわからないことがありましたら健康福祉企画課まで皆さんぜひお問い合わせをお願いします。ということで佐々木さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は
大腸がん予防の生活習慣についてというテーマでお話ししていただきました。大腸がんのリスク要因としては、運動不足、野菜や果物の摂取不足、肥満、飲酒、喫煙などが挙げられています。女性ではハムやソーセージなどの加工肉や牛、豚、羊などの赤肉を摂取しすぎると大腸がん発生の危険性が高くなる可能性があると言われているそうです。この20年で大腸がんによる死亡数は全国的に 1.5 倍に拡大しています。また家族の病歴との関わりもあるとされ、大腸がんの家族歴がある方はリスクが増加すると言われています。そして二戸市のデータとしては、死因別に見た死亡率の推移では、がんの中でも特に大腸がんが原因で亡くなる方の割合が高いということです。がんを予防するために大切なことは、禁煙、節度ある飲酒、バランスの良い食事、身体活動、適正な体型の維持、感染予防の6つです。特に運動は大腸がんの予防に効果的であることがほぼ確実であると言われています。また食物繊維やカルシウムの摂取も大腸がんの予防に効果的である可能性があるとされているそうです。日頃からしっかりと意識していきたいですね。ただし予防を意識した生活を心がけていても、自分の体の状態をすべて把握したり体調管理することは難しいと思いますので、1年に1回はがん検診や健康診断を受診しましょう。大腸がんは早期発見、早期治療で 90% 以上が治るそうです。大腸がんになる前の段階で発見、治療することで予防ができたり、いろいろな治療方法の選択や体の負担、治療費の軽減にもつながります。二戸市のがん検診は6月下旬から開始予定です。検診について不明な点がある場合は、二戸市総合福祉センター内健康福祉企画課までお問い合わせください。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。